みんなの FX ラジオ。
こんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券、相坂美和ちゃんです。
トレーダーズ証券の相坂美和です。よろしくお願いします。
美和ちゃんの肩書きが随分長くなってきたから
肩書き長くなんか板についてきたね。
本当ですか、うん、いや、ありがとうございます。相坂社
員、相坂社員、
まあ、そろそろ1ヶ月ぐらいになるので、入社してから、うん、はい。
そうか、もう1ヶ月。
早いですね、
時が経つのはね。
早いですね。
早いです。慣れましたか？
そうですね、慣れたかって言われるとちょっとまだ微妙なところはありますけど1ヶ月ですよ、だって。
まあ確かにね、うん、そうですよね。
体感だと、いや、はたから見たらもう慣れてるだろうなって思われるかもしれないんですけど、実際本人がの体感としてはやっぱちょっとまだあれですよ、分かんないですよ分かんないことだらけですよ。
そう、もう大変、
まあ、ですよね、うん、確かにね。今まで FX を見てた側と違う側からいろんなね、うん、FX に携わるってことになりますからね、
うん、確かに、うん、裏側ですからね、
幅が
ね、
幅が広がること、
ね、そうですよね、うん、はい。ということで今日はですね、ゲストの方も幅広いです。
そうです、
すごい
幅広いです、うん、
幅広い、幅広い、名前も長い、
うん、
そうなんです、はい。ちょっと名前からご紹介していいですかね、はい。もうね、多分皆さん YouTube ライブ見てらっしゃる方は、はい、タイトルのところにそのゲストの方のお名前が入ってるんで、
なるほど、
目にされてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうぞ。
私
どうぞ、
名前を、
はい、ラムスレン・シャラブデム・ベレルさん。
そうです、
素晴らしい、
素晴らしい、
完璧、
噛みませんでしたね、うん。
団長は
ラムスレンさん、
ラムスレンラムさん、
ラムさん、
どんどん短くなってきますけど ね、うん、はい、そうなんです。今日は新興国の
話ね、
伺ってくるんですけれど、はい、うん、ご自身もいろんな国に行ったことがある
ね、
ということで、
ちらっとさっきね、控室でお話聞いてたけど、めっちゃ面白いです。
そうなんですよ、うん、なので今日はなんかインドとか南アフリカの話を聞こうかなと思ったんですけど、うん、なんかもっともっと聞きたいこと盛りだくさんで、うん、今頭の中がとっちらかってます、
うん、早く整理してください。
そうですよね、コーナー来るまでに整理してお
きたい、
う
ん、トルコの話も聞きたいです ね、
うん、そうですよね。トルコにも留学してたことがあるということ。
そうなんですか、
ね、そうなんですよ。だから我々が知らない本当のトルコというか、うん、ね、中から見たトルコの話も聞けるんじゃないかと思って、ね、うんうん、
楽し
み、はい、ぜひ皆さんもいろいろ質問が、ね、ある方はチャットに入れていただければなと思っております。
はい、
はい、この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それではここからは現役為替ディーラー井口さんにこのところの相場解説いただきます。
はい、そうですね、結構忙しいマーケットになってるかなっていう気はするんですけど、うん、引き続き、はい、まあ、介入相場というか、
はい、
まあ、最速相場というか、介入の、レベルを探っていく相場が続くのかなというふうに思っていますね。
もうね、156円台まで来ちゃいましたね、
うん、そうですね、結局来ちゃいましたね、
来ちゃいました、
うんうん、でコメントにもあるんですけど、 上髭多くて難しいです。
そうそうそう、
そうですね、うん、上髭も、出たり、まあ、下髭も出たりというところで、うん、ちょっと結構神経質な展開は続くかなとは思っているんですけれども、
はい、
あと気になるところとしては、日銀がちょっと政策をちらっと変えてきたか、高になってきたかなっていう気はします、うん、実はマーケット全然反応してないんですけど、
うん
うん、ただちょっと気になるポイントになってきたかなと思うんで、そのあたりも少しお話ししたいかなと思います。
長期金利もね、上がってきましたもんね、うん、その割に円買われないっていう、うん、なんか不思議な感じではね、
やっぱりまあ、言葉ではね、上田さんもちょっと変わってきたんだけれども、実際にやっぱり行動に示さないとってことなのかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
で、
明日は CPI ということだ、はい、今日が PPI か、
PPI、
で明日が CPI と、
うん、いつもと逆ですもん、
いつもと逆ですよね。
明日はこう小売り売上高、ね、
小売もあるの
一緒に発表されますから、
はい、まあ、なんかとにかく動きそうだなというと思うんですけれども、とりあえず一旦マーケットを整理してみたいんですけれども、はい、
チャートからいきますか。
チャートからちょっと開きてみたくて4時間足を開いております。介入相場ですね、4月29と、まあ、5月1日に、まあ、介入があって、じゃあ3回目の介入は、どうなんだっていうところではあるかと思うんですけど、まあここですね、日銀の、上田さんが円安容認発言、これやらかしたってやつですね。
で
160円まで結果いってしまって、さすがに160円耐えられないということで、介入打ったと。で2回の介入打ってるんですけれども、9兆円規模、うん、ということでかなり大きい金額売ってますよね、うん、はい、
これ前回その2022年と大体同じぐらいの規模、うん、本当
まさにそうですね、うん、を売っているというところで、そうした中結局もう156円台まで戻しちゃっているっていうところで、
4時間してみると本当になんかこう、うん、今緩やかながらもちゃんと右肩上がり で、
う
ん、
そうですね、
押し目ほとんど入れずに戻ってきちゃった、うん、
戻ってきましたね。で、まあ、まさにここが160円から152円なんで、まあ、8円下がって9兆を使って8円落としたのか、うん、で今ちょうど半値戻しですよ、156まで来ちゃったって、
半値戻し
まで来てしまって、
半値戻しは前値戻し、
うん、あってよく言いますよね、うん、もう半値戻し超えちゃったならもう全部戻っちゃうよって、そういうことなんですけど、ここまで来ちゃうとちょっと前戻しもあるよねっていう話で、160円もまだ見えてくるかもしれないんですけど、まあ取り急ぎのポイントとしては157
の、はい、157、
まあ、ミドルぐらいかなが、1回目のポイントとしては考えられる介入のポイント、
介入ポイント、うん、
これ4月29日の介入も1回157まで戻ってまた、うん、あの押さえつけて、うんうん、で、5月1日の、介入も157で打ってきたということで、ここは多分ね防ぎたいポイントなんだろうなと思います。
うん、なんかでもね、イエレンさんがね、介入機能しないっていうなんかね、言葉言ったりとか、
なんかチクチクやってきますよね。
チクチク今回しつこいですよ、ねね、ネチネチ
昨日もね言って、今回3回目ですよ、
はい、
うん、同じことを3回言ってるんですよ。
もうやるなよ、
もうやるなよって言ってるん
で、それ押すなよ押すなよと一緒
でも押してほしいっていうい
やでもそういう意味だと、なんか昨日のイエレンさんの発言の中にもあったような気がしたんですが、うん、高金利の状態っていうか、うん、その金利が高い状態だと、うん、なんか財政面が苦しいみたいな発言あったと思うんですよ、うん、だから実は押すなよ押すなよなんじゃないかなってちょっと思ったりもできるんじゃないかなって気はしますよね。
でもなんか政策の変更がないと機能しないっていう言葉もあって、日本に帰ろよ、うん、
帰ろよ、
政策変更しろよっていうね、
それはね最速な感じがね、本当に言ってるんだと思うんですよね。で、それがこの間の岸田さんとあの上田総裁の会見、うん、会談があって、そっからなんか人が変わっちゃったんで、上田さんも急に今まではね、あの円安に対してちょっとそんなに影響ないって言ってたのが、円安をもうけしからんっていうようなちょっとスタンス変わってきましたよね。
そうですよね、うん、これだから利上げがすぐにないにしても、うん、報道でもなんかされてますけど、うん、あの長期国債の買い入れのその減額をするんじゃないかっていう、うんうんうん、そっち早そうですよね。
そうですね、うん、で今あのもはや為替操作国って言われてますけどGDP の 2% なんですよ。だから600億の GDP だとすると 2% だと12兆円なんで、あと1回やったら多分ね為替操作国判定にはなるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、でも神田さんちょっと前にね、なんかみんなが考えてる限界は限界じゃないみたいな、
限界じゃないって言ってまし
たね俺は限界を超えるみたいな
何の限界じゃっていう
歴史に名を残したいのかな
12兆円の限界なのか
いやでもそういうね言ってましたよね神田さんね、うん、
言ってました、うん、
そう、まあ、なると、ただそのイエレンさん一応こうボラティリティが高い時であるべきっていうのも付け加えてるんですよね、うん、急な変動であるときっていう、そこを守らなかったのは多分神田さんじゃないですか、はい、 1回目は守ったんですよ。160
円ピンと。ボラティリティがね。
まあ、これなんか、エイレンさんも、まあ、これはよしと、多分したと思うんですよ。うん、
はい。
2回目はあれ、朝の全然動いてない時に、不意打ちかけてきたじゃないですか。
あれ、雇用統計の発表された
後。FOMC の
後。FOMC の後か。
の後に、まあ、ちょっと、ハトっぽくて下がったんですよ。
はい。
で、その後、動かなくて、シーンとしてる時に、ドカーンってやってきたんで。
結局なんかね、そこでなんかこう、うん、背中、ダンって押した感じでしたもんね。うんうん、
あれはイエレンさんちょっと怒ったんじゃないかなと思うんですよね。
それか、
うん、でそれに対してまあ、その G7 はもうちゃんとボラティリティが本当に急激な過度な変動の時をやっていてコンセンサス取れてたじゃないかって言ってたんでそこは少しもしかしたら怒ってんのかもしれない。
うーん、
だからああいう不意打ち的なのはちょっとやりづらくなったのかもしれないですよね。
ですね、
うん、
インターバンクから締め出しだ。
ああ、できんですね。
できんだよ。
それか CPI とかで、うん、もしかしてボラティリティ上がるっていう。
そうですね。ね、だから CPI の時を神田さんやっぱりすごい上手いと思うんで、
はい、
CPI のボラティリティを利用して、
うん
うん、どうなんだと思いますけど。
そうですよね。
いやでも小売りも発表されますからね。うんうん、なんか威力はすごそうな気がしますよね。
うんうんうん、明日はすごい重要ですね。
明日とっても重要だと思いますね。まあ、本来だったらまあ。上に上がって介入だと思うんですけど、下に下がって介入したらすごいと思います。
効果がありそうですね。
効果がすごいじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
もう鬼ですけどね。
今ロングに傾いてきてるんです
よ、ね。今ねロングに傾いてるんですよ。マーケットはロングなんですよ。だから神田さん今やりたいと思うんです。
ああ徐々に溜まってきてね。
今ロングが溜まってきてるんで、このロングを一気に切りたいと思ってるんです。ぐわっと。だからでも今ちょっとイエレンさんの顔色も伺いながら。これなら許してくれるとポイントを見つけてると思うんですよね。
ボラティリティが上がった瞬間に。
ボラティリティが上がった瞬間なのか、うん、まあ、それか、あと、もう160円はもうデッドラインとして許容できないってコンセンサスが取れてるのか。
うんうんうん、
ちょっとわかんないですけど、157でやりたいのは山々だけど、ちょっとできるかなって気はしますよね。
うん、そうですね。井口さんが日銀のそのコメントもちょっとまとめてくれたのありましたよね。
日銀のコメント見ましょうか。
はい、これねちょっと見ておきましょうよ、はい、
じゃあちょっと日銀のコメントをちょっと見てみたいんですが、
はい、日米当局者でいいのかな、はい、
あ日米と書きながらすみません日本の当局者ですね、
はい、
失礼しました、神田さん、上田さん岸田さん、鈴木さんと持ってきてるんですけど、まあ、岸田さんと鈴木さんはあんまり見なくていいかなと思うんですけど、ま
あ、でも岸田総理も発言してたんですね、は
い、そうなんですよ。岸田さんもまあ円安に十分注視してますって発言をしていて、うん、まあ、割と変わってきたかなって、今上から行くと神田財務官ね、今うっちも言ってくれたんですけど、介入に関して世の中で言われてる見解は間違ってるっていう、うん、怒ってる感じです。
間違えてる、はい、
そうです。だからみんなそのね、なんていうんですかね、その為替操作国になるから打てないとか、IMF の介入ルールっていうのも一応あるんですよ、うんうん、そのルールにのっとるともうできないとかっていろいろ言ってんだけど、そんなの関係ねえって言ってますよね、きっとね。
そんなの関係ない。今日いろんなギャグが出て
きた。海パンでやってそうな感じの、
はい、そんなの関係ないっていうのを案に言ってるように見ますよね。でいつでも用意してると、今日かもしれないし明日かもしれないっていう。さすが神田さん。
いやこれはもうネットミーム流行っちゃいますよ。神田さんの
もうふざけてるのかって思いましたけど。
いやでもなんかやっぱりちょっと神田さんドキドキしちゃうんですよ僕ね。なんか、
そうですか、
鈴木さん、ドキドキ、なんかこれ一番下鈴木さんですけど、もうなんかもう録音じゃないですか。
もはやカセットテープ。
いつものやつ。
巻き戻しして流してますから、
うん、はい、口悪いね。
この番組どんどん口が悪くなってきてますよね。
もうなんか相場に対しての文句しか出てない気がしますよ、今のところ、ね。
はい、コメントもねどんどん ね相場に対する文句はね受け付けておりますよ。
イエレンさんドル円ロングしてる。
間違いない。
最近までは上田さんもドル円ロングしてたかもしれない。
そうかもしれない。
上田さんね、ここ変わってきたところですね、
はい、
物価見通しが上振れた場合は利上げの前倒しもあり得るっていうですね、一つちょっと突っ込んだんですよ、会見後に、
はい、
うん、で、まあ、政策の運営にあたっては最近の円安の動きを注視したいと。今までは結構知らぬ存ぜぬで割と淡々と事実に基づいて言うっていうスタンスだったじゃないですか、うん、
はい、
はい、それはそれで正しいし上田さんのやり方なんですけど、これ多分 そのさっきの話じゃないですけど、160円に行っちゃった責任はちょっと上田さんにもあるんじゃないかなってことで、ちょっと言葉に気をつけなさいよっていうのは、やっぱ政府から多少あったと思うんですよね。改ざん後にコロッと変わった。だけどマーケットやっぱ反応してくれなかった。反応してくれてないんですよ、まだ。これは、
そうですね。
やっぱりこう神田さんみたいなこう気迫がないからじゃないですか、
ね、
気迫がない、淡々とされてますからね。
そうで、この間そのブルームバーグの記者さんと少し話した時に、そのブルームバーグの記者さんが、その上田さんとか鈴木さんには勝負師的なこう気迫がないって言ってるんですよ。でも結構そうかなと思っていて、神田さんはやっぱマーケットで戦わなきゃいけない人だから、はい、言葉の一つ一つにちょっとそれなりになんか、勝負師のこう、
何か通じるところがあります。
すいません、僕は勝手に通じてる
なんかね、通じ合うものが多いよね。
要人ともうずっとニコイチなんで、
そうニコイチだからね。
だから神田さんとも勝手に通じ合ってて、神田さんの気持ちになって考えるとポイントが見えてくるんじゃないかなっていう、はい、神田さんになりきることがこれから多分大事になってくるのかもしれないですね。
じゃあまずは形からじゃないですか。
形から髪型から
そう
やめてやめても
でも確かにこのまま円安がどんどん進んだとしたら、やっぱり輸入物価どんどん上がってくるから、とやっぱり価格転嫁も今やっぱりまだまだ価格転嫁ね、消費、食品結構上がってる感じするんですけど、まあね、進んでくるじゃないですか。そうするとやっぱりちょっと CPI も日本もどんどん上がってくるっていう、感じになるんじゃないかと思ったりするので、今人件費も上がってきて、それもね転嫁させてるってところもあるので、そうなった時はやっぱりちょっと迫られてやるっていうのって、なんか
またね、
仕掛けられそうな、
やらざるを得ないっていうね、
気がして
手がないよなっていう感じですね。だから本当に日銀の人は大変、本当にまあ、金利もなかなか上げられないけど、ここまで円安が進んじゃうと世論の声で何か政策変えなきゃいけない、どうやっていくのかっていうことだとは思うんですよね。それが言葉には表れているので、でもこれって結構ターニングポイントにいつかなるじゃないですか。これって今こういう上田さんの発言って全く今マーケット反応してないんですけど、どっかのタイミングでこれが重視されるんですよね、都合のいいように。例えばもしかしたら CPI でインフレが鈍化してて、でドル円下がった時にこれがまたさらにエンジンを加速させる要因になるかもしれないので、ここの日銀が少し変わったっていうのは注意しといた方がいいような気がします。どっかのタイミングでこれはエンジンになるはずです。
はい、神田さんは為替の監視と同じぐらいにスタジオの悪口も監視して
そう
言われちゃいました。はい、そろそろ悪口終わりにしましょうか。
結構僕でも神田さん褒めてると思うんですけどね。
本当ですか、はい、いいとこついてる。以上ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さてここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺います。今日のゲスト、冒頭でも私たち勝手にね、紹介しちゃいましたけど、ご本人がいらっしゃいましたので、はい、ここでもう一度紹介をさせていただこうと思います。バークレーズ証券株式会社調査部バイスプレジデントのラムスレンシャラブデムベレルさんです。
はい、ラムスレンです。よろしくお願いします。
カタカタあれ
ギリギリだった。今さよりダメだった
ギリギリだったよ。ちょっと待って、MC ですよね。
ですね。
せっかくだ
もう MC お渡ししますすごいお名前ですけれど、
そうですね、名前が長いんですけれども、
はい、モンゴル出身。
はい、モンゴル出身です。
なぜに日本に？
日本には日本政府の奨学金をいただいて留学してきました。
あ、結構なんかね、そうあの日本もモンゴルとすごく仲良く、ね、やっぱりしたいということで、いろいろ支援もねしてるんですけど、その前にトルコに、
そうですね、その前にトルコの大学に留学してました。
すごい、トルコ語も喋れる。
トルコ語も喋れます。
すごい、
日本語も喋れるでしょ。もちろんモンゴルも喋れるでしょ。あと
英語くらいですかね、はい、
ロシア語も喋れるって聞きました。
ロシア語もほとんどのモンゴル人が喋れます。
そうですね、
はい、近いですか、近い国が隣になってますから、文化もね、
そうですね、
天才、はい、じゃないですか、5カ国語、
5カ国マルチリンガルです、う
ん、ね、すごすぎます、はい、トルコって今すごいじゃないですか、インフレが ね、
あ、そうですね、
で金利も高いし、うん、
はい、
当時はどんな感じだったんですか。
そうですね、私がいたのは2000年からだったんですけれども、はい、ちょうどですねその時に足元と同じぐらいの高いインフレでして、80% から 100% のインフレでした。まあ、なので今回のそのインフレ 80% というのが、まあ、かなりその分かる気がしてきていまして、
どういう暮らし向きになるんですか、そんなインフレの中って、
ね、まあ、物の値段が毎日のように上がっているような状況でしたね。なので今ですね、日本でこの今月の物、ね、値上がりする物のリストとか、はい、そういったものが出てくるんですけれども、うんうん、2% インフレってこんなこと言っちゃダメですよ、
こっち 80% だぞって。
80% の国もこの世の中にあるんですよみたいな、はい、
そしたらでも通貨の価値も全部変わってくるわけじゃないですか、うん、一晩寝たらね。
そうなんですよ、実際に2001年でしたね、2001年の冬に、トルコで1ドルが、ちょうど私が前の日にドルをあのリラに変えたんですね、うん、でその時は1ドル66万リラだったんですよ、うん、で次の日にちょうどその為替両替するところの前歩いたら150万リラになってまし
たすごい、
その次の日180万リラでした、で毎日のようにこのリラ売りがものすごい出てまして、で実際ドル買おうとするとドルが売ってくれないんですけれども、私は仕送りされてきたドルをまあリラに変えていたので、まあ、1日5ドルずつ変えていくような生活でしたね。
いっぺんに変えちゃうとね、なんとなくね、
そうです、
次の日また変わるから
ね、相場がね、リラがどんどん増えていくからね。
そうなんですよ、
相場を見ないとね。
そうですね、まあ、なので今の例えばですね、そのリラにあのトルコ人のリラ買いが止まらない、
はい、
でこれは外国人がリラ売ってるだけではないんですよ、うんうん、あのやはりですね、トルコ人が給料が入るとドルかユーロを買いに行くんです、うんうんうん、でそれこそがですね、足元のリラ安を生んでるんです。
で、そうなる国民がね、
そうなんですよ、だからこれが それを止めたくて、まあ、今回は、まあ、去年からですね、大幅に金利上げてきてまして、うん、でそれがやはりですね、足元で今は 50% 政策金利 50% というのが、うん、まあ、ある程度ですね、その納得できる水準に達してきているようでして、うん、まあ、ある程度このドル化というのが止まってきているように見えてます。
そうですか、
はい、
どうですか、うん、相坂社員、そろそろね
リラ、リラ、あの以前トレーダーやってた時にもうリラ大注目してたんで、ようやく来たか、希望の光っていう感じはしますよ ね、今の聞くと
来ました、光、
少しずつ転換点に来ているんじゃないかなと思います。
はい、トルコソルジャーやったじゃん。
いやでももうモテないから
でもトルコ人気でしょ、うん、やっぱり、
あの個人投資家さんはトルコ、まあ、昔から人気で、ただもうトルコってずっとクラッシュしてきた歴史があって、うん、皆さんだいぶ嫌な思い出もあるかと思うんですけど、ここに来てまたトルコのポジションが積み上がってきてるんですよね。それはやっぱりトルコの中央銀行の政策が、まあ、本当に腹をくくったようにやってきて、まあ、ちゃんとインフレを抑えるっていう方針に変わったじゃないですか。それが今多分信任されて、また以前のように実はあのトルコリラのポジションが増えているっていう現状がある。
ロングってことですよね。
まあ、逆に言うと怖さもまた増してきてるんですけれども、
偏るとね、
偏るとね、そうなんですけど、ただこれは結構昔と比べるとだいぶ違う、うん、昔は多分あの政策とか何も見ずに トルコリラを買うっていう、なんかそういうあのシンプルなものから、ちゃんとあの中央銀行の政策見てから今買い入れてるような感じなので、だいぶ変わってきたんじゃないかなとは思っています。
ちょっと打診的にね、は
い、そうですね、
なんか買ってみたくなりますね。
ポートフォリオの 1% ぐらい
忘れちゃうよみたいな、うん、まあ、でももしかしたら打診的にだったら入れてもいいぐらいの動きには今なってきてる可能性が、
なってる可能性が出てきてます、うん、で我々に見えているのがこういったあの政策金利が 50% になってきた、まあ、スワップポイント上がってきたところなんですけれども、ただ実はですね、その今回の新宿財務省がその新しい経済チームを立ち上げてまして、うん、でそれがですね、実は かなりこの、全体的に今回改革してきてます。でまず一つ目はこの今回のその、はい、ちゃんとインフレを抑えるために、うん、引き締め政策をちゃんとやります、うん、でここからもあの長期にわたってとあの高い金利を維持します、うん、というふうにちゃんとフォーワードガイダンスを出してきました、うん、で2つ目がですね、昨日もまあニュースちょっと出ていたんですけれども、財政緊縮策を出してきてまして、うん、でまあこれはあんまり期待はしてないんですけれども、ただ財政もちゃんとやりますというところを昨日出してきました、うんうん、で3つ目は、ちゃんとそのあの外貨準備高積み上げてきてます、うん、で足元ではリラかなり安定はしてるんですけれども、うん、そこで外貨準備高も積み増している中なので、うんで、まあ、これはいい兆しは少しずつ出てきている。
昔の弱みがだいぶなくなってきた感じもしますよね。ただ一つやっぱ気になるところは彼がいるじゃないですか。
彼はしばらくいるんですけれども、彼はあの残念ながらというか去年勝ってしまったので、まあ、ただ次は出ないというふうに言ってますので、あと5年ですね。
今のこの中央銀行の思い切った引き締め政策をどっかでってことは可能性としてはどうなんですかね。
可能性としてはあるんですけれども、うん、ただ今回あの選挙はですね、あの終わってまして、うん、実際その地方選挙3月末にあったんですけれども、地方選挙終わってから財政緊縮策などを出してきてます、うん、まあ、なのでその気にする選挙がないというのが、うん、ある程度オーソドックスな政策をちゃんとやる時間があるということも言えるんですね、
う
ん、
選挙のために何か、ね、利下げするってこともなさそうだっていう、うん、まあ、あの可能性の話ですけど、
可能性はあるんですけれども、ただ今回は弊社としましては、うん、来年1月まで今回のこの 50% の金利を維持するというふうに見てます、うん、であの今年のですね、年末の、トルコのインフレ率をですね、45% というふうに予想してます。でそうなると実質金利プラスになってくる、うん、でやっとそこで1月から利下げできるでしょうという話なので、うん、まあ、これはインフレでも正当化される金融政策に、うん、まあ、回帰してくるという話にはなりますので、うん、まあ、これはかなり、ね、まあ、ポジティブに捉えることはできる話ではないかな、うん、
本当なんか、ね、冒頭の話じゃないですけど、希望の光は少し見えますよね、それだけ聞くとね。もちろんそのネガティブな材料たくさんあるんで、
はい、まあ、このインフレが、うん、あの6月ぐらいからベース効果でこれ下がってくる見通しなんですけれども、はいはい、これが早くもあの下がってくると、うん、やはりあの利下げタイミングが早くなってきます、うんうん、でそうなるとまたリラもちょっと気をつけないといけなくて、うんうん、まあ、ただその時に中銀がフォーワードガイダンスで、うん、まあ、どこまで下げるかというのを出し、うんうん、ちゃんと出してくれれば、まあ、そこまで暴落はある程度防げる可能性もあるんじゃないかなというところですね。
しかも経済がしっかりしてくれば ね、うん、そうするとまた全然違う見方ができる可能性もありますもんね、
う
ん、
そうですね。あとそちらはトルコですけれども、経常収支も、まあ、赤字ではありますけれども、はい、赤字幅縮小してきてまして、うん、去年だいたいですね、その490億ドルぐらいだったんですけれども赤字で、今年はですね、その2024年末でだいたい200億ぐらいに縮小してくる見通しなので、まあ、これはファンダメンタルス的にもですね、ある程度はですね、そのリラには支援的な話ではありますけれども、まあ、ただですね、実際まだ実質金利は足元で引き続きマイナスではありますね。は
い、なるほど。すごいですよ、コメントがもうモンゴル大好き、ビバン見ました
とか、ね、ありがとうございます、ね、
皆さんも多分すごい、
ずっと見てた、
ね、ラムさんにすごく興味津々見て、うんうん、ラムちゃんってみんな呼んでますよ。
いいです ね、
ね、後ほどまた延長戦でもね、いろいろちょっと伺っちゃおうかなと、ね、
ぜひぜひ、
ね、は
い、
期待です。トルコもそうだし、ランドも、
いや、そういうランドの話も聞かせていただ
きたかった。実はね、今日タイトルは新興国に注目、はい、南アフリカと成長著しいインドだったんですけど、トルコで大半の時間を使っておりますが、
す
いやいやいや、我々が聞きたかったんでね、
ためになった、
そうなんですよ、すごい面白かった。
リラホル ぐで青いですからね。
ね、そうですよね。
この数ヶ月で初めて希望の光を見た、
ね。見ましたね。
ね、ミオちゃんが買えなくなったところで光が出てきたっていう。
はい、ちょっと残念ですけど、あの他のリラソルジャーの皆さんにはもう頑張ってほしいなって思います。
応援だ応援だ。はい。
外から応援してます。
ですね。南アフリカの話もちょろっと。ね、はい、伺いたいと思うんですけど、はい、南アフリカって今どう、うん、個人投資家の方ってどういうスタンスなんですか。いや、
まあ基本的には、はい、あの、まあ、高金利通貨なんで、うん、まあ、ロングでじっくり寝かしているって方が、まあ、多いと思うんですよね。回転できる通貨じゃないので、うん、ただやっぱり経済ちょっといまいち良くないねってところがずっと続いているので、うん、そのあたり気になってる方も多いと思うんで、ぜひラムさんに聞きたいところですよね。うん、
確かに経済の行ってなかなか浮上しないですね。
う
ん、
そうですね。あのランドかなりその悪い材料が多くって、はい、やはり失業率 30% に1回とあの達しましたし、でそれを受けて犯罪率なども上昇していて、うん、実際はですね、その政権の支持率大幅に落ちてて、うん、実際今年ですね、まあ、5月29日9日に総選挙あります、はい、で今のランド相場では一番注目されているのはこの総選挙の結果でして、はい、みんなそれを待ってるんですけれども、はい、そうですね、その ANC という、あのアフリカ国民会議でしたっけ、うん、日本語の名前が、はい、
これが与党
ですね、うん、で与党はですね、この30年間ずっとその過半数を取ってきていたんですけれども、
30年ってすごいですね。
そうですね、長期政権があって、うん、ただですね、今年で実際過半数割れするんじゃないかなというような世論調査が出てまして、で最新の世論調査で 40% というふうに出てます。
40% 過半数本当は出てる。
そうですね、そうなると連立政権の可能性が出てきてまして、でそれがですね、その連立政権がかなり左派政権、まあ、左派的なあの政党と組むんじゃないかな、はい、みたいな動き で、 でそうなると財政支出拡大で、ある程度ですね、その、あのランド の、 あの債券の売りが出てました。である程度ですね、まあ、あのマーケットかなりそのあの、選挙プレミアムを貯めたところで、4月末に出てきた世論調査、同じように 40% ぐらいだったんですけれども、ただそれを受けて、実際かなりマーケット交換的に反応してまして、実際ランドが買われたんですね。でそれは私個人的によく分からなかったんですけれども、うん、まあ、マーケット的にはそれより落ちなかったというところに注目したみたいでして、うん、今ですね、その選挙プレミアもかなり剥落してきてますので、うん、実際ですね、選挙に向けて、まだ時間がありますので、それに向けて売ってくるのか、うん、それともですね、その実際選挙の結果を受けてやはり連立政権ですねということで売る可能性もであり、うん、まだリスクとしてありますので、うん、弊社あのバークレス的にはまだショートで見ております。
そうなんですね、
まだネガティブ。
そうですね、
まあ、でも時間かかりますよね。電力の問題もそうですし、うん、あの失業率 もう異常なまでに上がっているじゃないですか。
あと汚職とかもすごいでしょ。
すごいですね。
そうですね、ネガティブ材料ばっかり出てきている中で、まあ、はい、海外投資家は、かなりその今まで売ってきてしまって、うん、なんかもうあの多分ですね、その海外投資家の保有分かなり減ってました。でその中で、やはり今ちょっと買ってきているのが、うん、その、ね、あの現地人とかが多い印象があります。
なるほど。
やっぱりちょっとトルコとは随分違いが ね、
ね、
ここに来て出てきてる
かなって感じ。トルコの方が上ってことですかね。
そうですよね。
はい、まあ、見通しを見ると、
まあ、トルコはまだかなりリスクは大きいので
早まるなと。
ちょっと光が見えたぐらい
ですね。そうです、それぐらいですね。
確かにね、早まっちゃいけないことですね。
そうですね、
はい、分かりました、慎重に。
まだまだ新興国、はい、そういう国が多いって感じなんですかね。
まだ、 まだ慎重に見ないといけないですね。
分かりました。
はい、でも面白い話ですよね。なんか半数割れてて 40% 割れなかったからポジティブに見るっていうのも
ねー、
マーケットらしいよね。
ですね、
いろんなものを織り込んでいく、またね、マーケット の、
その
、ね、
織り込み具合ですね、
体質というか特質というか、そういう感じなのかもしれませんね、うんうん、はい、延長戦でまた、ね、ラムさんには、は
い、
ご登場いただこうと思います、はい、皆さんもぜひ質問などお寄せいただければと思います。はい、ラムスレンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。 取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それではここからは、ここからの投資戦略を伺っていきたいと思います。ここからが重なっちゃいましたが、はい。
そうですね。まあ、介入の話でレベル感的なところは、まあ、さっきお話したように抑えてもらえればいいかなと。157、一回、まあ、何か入るかもしれないですけども、はい、なんちゃってレベルで終わるかもしれないし、そのあたりは、水準だけ抑えておいて、動いたらついていきましょうっていうことでいいかなと思っております。
はい。
で、そう。なんだっけ CPI
後ろにちょっと取られましたね。
後ろがちょっと傾いたと思ったんで、ビルが傾いたわけじゃないんでご安心ください。
井口さんみんなで傾きましたこうそうですね、はい、話は元に戻しましょう、
はい、それは何の話
CPI です。
CPI かこのはい、そう CPI は、明日ですねあるんですけれども、はい、とりあえず、CPI の数字見ていきましょうってことで、はい、これがですね、各国の消費者物価指数 CPI のね、前年同月比、ちょっと今開きます。
はい。ぎゅーっとね、はい、みんな寄ってきましたね、各国。はい。
各国寄ってきてですね、うん、まあ、イギリス、まあ、ヨーロッパ、ね、だいぶ、収まってきたかなという気はするんですが、
はい、
アメリカだけはですね、この、まあ、いち早くアメリカってね、インフレを退治できた国と思われていたんですが、うん、しぶとい
ですね、うん、ここに来てね、
はい、
うん、
なかなかこうしぶといというところで、そうした中、今回は、前年同月 3.4% ですね。
3.4%、うん、はい、
というところで、まあ、シンプルに、まあ、いいか悪いかって話にはなるかと思うんですが、足元のですね、足元の、米指標を見ると、ちょっと、危ういデータが見えてきましたということで、うん、
はい、
まあ、CPI は記載の通りなんですけれども、これ5月、今月に入ってからのアメリカの経済指標です。
ずらっと。
ね、ジョルツから始まって、ISM の製造業、雇用統計、非製造業、新規失業保険申請件数、ミシガン。で、昨日ニューヨーク連銀の消費者調査っていうのがあった、
はい、出ました。
でしてるんですけど、とりあえず、経済指標全滅してます。
そうですね。うん、雇用はじめとしてね、はい、製造業、非製造業も。
非製造業。非製造業なんて、うん、あれっていう、50割れたんだってぐらい、ちょっと結構悪いなっていう気は、うん、まあ、しています。
勝手にいいと思ってましたから。
うん、そうなんですよ。で、まあ、雇用者数とかはまだ17万5000人あるんで、強いっちゃ強いって言えるかなとは思うんですが、軒並み予想を下回ってきているというところで、はい、ちょっとアメリカ経済少しハテナ、クエスチョンマークつき始めた中での、うん、まあ、PPI、CPI ということになります、う
ん。はい。
で、ちょっと気にしたいのが、このインフレ関連のところ、ちょっと見てみたいんですけど、うん、これ、上から ISM 製造業景況指数に価格指数っていうのがあるんですね。
はい。
価格指数は55から、まあ、60、急上昇してるんです。要は、
本当急上昇ですね。
価格は上がってるんです。
上がり方が
すごいんですよ。で、まあ、雇用統計平均時給下がってるんで、これはインフレにとってはポジティブな、うん、抑えられているってニュースなんだけれども、はい、もう一方の非製造業を見ても、価格指数はやっぱ上がってる。53.4 から 59.2 に一気に上がってるっていうことで、インフレだけを見ると、ちょっと怖いですよね。
はい、このところ、うん、コモディティとかもすごい価格上がってるんですよね。銅、うん、も上がってるし、あと穀物なんかも上がってて、 これって大丈夫みたいな
一気に上がってきているっていうところになると、どうしてもインフレ懸念がやっぱ拭えない。で金曜日にミシガンがあって、ミシガンも悪かったんですね。悪かった、だから景況感は良くないんだけれども、1年後のインフレ期待って出すんですけど、はい、これが前回が 3.2% インフレ、うんうんうん、それが 3.5% に上がってるんですよ。で昨日もこのインフレ初日ニューヨーク連銀が出す、消費者調査あって、普段はねこれ反応しないんですけど昨日反応しましたね、うんうんうん、1年後のインフレ期待 3.0 から 3.3% ということで、
これドル円がキュッて昨日の夜上がったのってこのタイミングですか。
このタイミングですね、うんうん、はい、12時ぐらいでしたっけ、うん、上がった
夜中でした、
夜中に上がったんですけど、このタイミングで上がったって、ここに反応したやっぱり、
あ、すいません、だから利下げのこう回数って今予測が1回に1回減ってまた2回に戻ってたじゃないですか、う
ん、まあ揺れてるところですね、
揺れてるところ、うん、それがまた1回方向になりつつある。
いや、このインフレ関連の指標だけ見ると CPI にとっては上振れっぽく見えちゃいますよね。
見えちゃう、うん、そっからですね、
景気は後退してるけど、うん、インフレ抑えられないって、どうすんのかなって。
スタグフレーション、
そう、まさにそのスタグフレーション、
アメリカなんかずっと強いと思ってたので、スタグフレーションってみんな言ってもそんなバカなと思ってましたけど、そういうちょっともしかしたら目が
出てきてる。
いや、5月だけを見ると本当に怖い感じがしてますね。だから本当に CPI で大きく上振れてインフレ抑えられてないってなってしまうと、舵取りが FRB も相当難しくなるんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、しかもこれって、うん、アメリカだけの話じゃなくて世界的にまたインフレ復活みたいな感じになるわけじゃないですか、
うんうん、なりますよね。
ですよね。こうやってみんな、うん、さっきのグラフ井口さん出してくれましたけど、うん、ぎゅーっとみんな ね
抑え込んできてるけれども、
それがまたこうねちょっと右肩上がりに、ね、
そ,
ね、うん、
それだけは中銀としては避けたいですよね、うん、絶対に、うんうん、だからでも本当に景気が悪くてインフレがまだ抑え込めない、どっちかじ切るったらやっぱりインフレ抑えに行くんじゃないかなっていう、多少景気を、ね、捨ててでも、
う
ん、
そうですよね、
インフレ抑えないことには、っていう舵を切るんじゃないかなと思うと、ちょっと本当に大注目ですね。
はい、ここはメキシコ中銀もね、うん、1回利下げしましたけども、うん、据え置きにしましたからね、
うん、据え置きにしていますし、はい、もしかすると今のねコモディティ価格の上昇が ECB は6月ってコンセンサスですけど、また変わってくるかもしれないし、ちょっとこの CPI 本当に世界中が注目していて、ちょっとこの指標結果を見る限りは怪しい、怖い。
そうですね、うん、
それだと黒線もバーッと上がってきちゃうとちょっと難しくなるんですね。
黒線上がってくると介入がまた、介入も考えなきゃいけないし、
円また最弱になっちゃいますか、ね、
最弱に、
さっきのトルコの話聞いてると、お光見えてるけど円には光が見えねえな、
円には光が、まあ、円高っていうところには光はなかなか、うん、見えて、これ今は介入ぐらいしか手がないですもんね、うんうん、でその介入もちょっと今手足を縛られている状態だから、うん、だからこそ日銀なんとかしてくれって多分岸田さん呼び出したと思うんですよ。それができるかどうか、多分やらなきゃいけないんだと思うんですよね。
いや、そうですね、う
ん、日銀はもう動かなきゃいけないと思います。のんびりしてらんない気はします、うんうん、とにかくでも CPI 本当に注目ですね、うんうん、考えること多いかな、やっぱり上に行くと上に行くって介入があるから、どこまでね突っ込んでいいか分かんないし、
う
ん、
しかもこれ、うん、小売売上高も一緒に出るじゃないですか、うん、そうするとやっぱりこの価格高の中で消費減退っていうのも、うん、これ数字としてはもしかしたら現実的になってくる可能性も、ね、まあ、もちろんありますしね。そうすると続いていいものが出ないっていう経済統計になった場合って、うんうんうん、じゃあどうなるっていう、ね、ことになりますけど ね、
まあ、まさにリセッションって話も そろそろ出てきちゃうでしょうし、うん、アメリカ一強って話でもないのかもしれないです、まあ、とにかくあさって大注目です ね、
そ、 うですね、う
ん、そこに焦点を合わせてしっかり皆さん準備して、はい、行きましょう。シートベルト締めてね、
本当そうですね、うん、無理はしないようにと、はい、いうことになるのかもしれません、はい、この後まだまだ YouTube ライブで延長配信がありますので、一緒に楽しんでいただければと思います。ラジオの前の皆さんとはこの時間でお別れです。また来週お耳にかかります。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。さようなら。
さようなら。